はい、こんにちは。農業楽しきラジオの慎吾です。今回も、前回から引き続き、僕が見てきた日本の環境制御10年史のお話をしていきたいと思います。農編集でやっております。カミカミだったり、言い間違いなど、あるかと思いますが、あらかじめご了承ください。じゃあ、それでは今回のテーマですが、大きく分けて産地と農業法人があるよっていうお話です。まあ、これは何の話かというと、環境制御をされてきて、成功事例もあるし、もちろん失敗事例もあります。で、僕は個人で言うと失敗事例の方が多い人間なんですけど、まあ、言うても、成功事例の産地の中にいる人間なので、まあ、産地として成功したと。まあ、その中の部会の一人だと。で、もう一つが農業法人さんが、導入されて、成功したというパターンです。で、まあ、前回も言った通り、日本の場合、環境制御がどんどん進んでた、早くから、導入されてたのが、トマトだったので、トマトの法人さんはものすごく多いのかなと思います。で、やはり産地じゃないところで、されてる農業法人さんが大きい傾向にあるなと思いました。で、その中でも代表的なのが三重県の津市に本社を構える浅井農園さんだと思います。まあ、幸い数年前に浅井社長と、知り合うことができて、まあ、ちょっと最近は連絡を取ってないんですが、数年前までは何かあると、いろんな質問だったり、相談だったりをさせてもらってました。で、出会った当時に経営規模聞いたら、その時点でもう10億、15億とかおっしゃってて、で、多分現在はその倍以上の売上にはなってるのかなと思います。まあ、これはもちろん規模も増やされたっていうのもあるし、グループ会社の売上も、まあ、連結決算をされてるだろうし、で、あと、トマト以外の事業もされてるっていうところで、かなりの、売上なんじゃないかなと思います。まあ、調べればわかるんですけど、はい、何もそういう下準備がない中でのお話です。まあ、こういう農業法人さんもいますよというざっくりしたお話ですので、はい。で、その浅井さんたちの、お話でちょっとこれを代表例としますが、まあ、農業法人さんもね、定義付けとして、まあ、1億円以上の売上の農業法人さんのお話として、まあ、希望も代償ありますので、はい。で、まあ、浅井さんのところはじゃあどう成功されたのかっていうところをざっくり僕が、まあ、工作図も交えてお話しすると、もともと浅井さんがご実家の、農業法人継がれた際は、まあ、公共事業の、お花を生産されていたそうなんですが、まあ、なかなか、景気も低迷して単価も下がり仕事も減ってきた中で、やはり借り入れと売り上げのバランスが、なかなか、合わないなというところで、正直浅井さんはもう継ぐのが嫌だっておっしゃってたんですが、まあ、でもいろんな情報も、浅井さんはすごくアクティブで頭も良くて、はい、そういう尊敬する方ですので、自分で情報をたくさん探した中で、やはり環境制御というのが日本で入りつつあると。で、ご自身でわざわざオランダに出向いて、よしやろうという形になったそうです。浅井さんの話するとめちゃくちゃ長くなるので、30分でも1時間でも語れるので、ほんとざっくり話しますけど、まあ、自社の農園で、まあ、数ヘクタールあるのかな。まあ、僕が見せてもらった1ヘクタールの話、ハウスもありますし、グループ会社で作られてるめちゃくちゃコスパのいいハウス。ハウスはオランダのね、フェンロータイプの、めちゃくちゃいいハウスなんですけど、まあ、スペイン式のハウスだったり、オランダのフェンロー式のハウスだったり、あとはロボットが、作業、収穫作業などするハウスだったりっていうので、めちゃくちゃ、大規模でされてます。で、浅井さん自身が、環境制御をやろう、トマトで環境制御をやろうってなった時点で、まあ、当時、新規に 雇った正社員の方々と、まあ、お昼のお仕事が終わった後に夜大学院に通って、ものすごく勉強をされたそうです。で、自社のノウハウが出来上がって、まあ、もう、ね、あんだけたくさん収益出てて、で、独自販売でされてるので、もう、普通の部下よりもめちゃくちゃ大きい利益を得てる会社なので、M&A なんかも話があるみたいでですね、まあそうやって、もう浅井農園にお願いすればなんとかなるんじゃないかなっていう、まあとこに今至ってるようです。はい。で、まあ僕なんかが浅井さんのこと語るのは本当こがましいんですけど、まあ、まあ何が言いたいかというと、浅井農園さんは三重県でやってるって、まあ、言いましたが、まず産地じゃないです。僕も視察に行かせてもらった時に、本当に田んぼが広がってて、なんか、田畑で何か野菜を生産してるんだなっていう印象はなくてですね、なんか浅井さんも始める際に他県の生産者のとこに行ったら、ちょっとアドバイスをしてもらえなかったと拒絶されたというお話をされていて、なんかすごくそれで苦い経験があるとおっしゃってました。で、まあそうなると独自で販路を、もね、見つけるしかなくて、まあ某大手商社だったりと、組んで、まあ、販売の、スペースをどんどん拡充していったという形ですね。で、収穫量も、ものすごくあるし、で、そこに単価もしっかり乗っかってるので、ですね、浅井さんのお話を伺った時に、ざっくり頭の中で計算したら、単収が2000万弱ぐらいでした。ざっくり計算した時。えって思って、ちょっと計算違いかもしれないんですけど、おそらくそのぐらいはあったんじゃないかなと思います。まあでも、僕の、仲良くさせてもらってる浜松の、袴田さんも単収が1500万ぐらいなので、しっかり収量取って、単価を、自分で決めること、そういう経営ができれば、まあ1000万以上はざっと超えるんだろうなっていうところです。まあもうでもこの、事例はなかなかできることではないので、まあこういう事例もありますよっていうだけの話なんですけど、はい。なので、農業法人さんで環境制御されてて、うまく、なってる、まあ成功されてるところは、しっかり勉強をされて、情報をめちゃくちゃ取りに行って、自分たちで販路を、ちゃんと見つけてくる。で、もう本当に会社として企業としてきっちり経営を、行っているという、まあ、経営者の方が多い印象です。はい。まあ代表で浅井さんの、事例を挙げたので、ちょっと本当にぶっ飛んでるなっていう事例なんですが、本当に日本全国すごく、まあ良い経営されてる農業法人さんもいらっしゃいますので、なんかね、そんな話ももし皆さん興味があれば、リクエストしてくだされば、粉の家さんいますよと、お話できるかなと思います。今日2パターンあるって言っても、農業法人と大産地で成功事例のお話だったんですけど、浅井さんの話だけでも9分超えちゃいましたね。申し訳ないです。まとめて5分で話すことはできませんでした。今回は、急遽、成功事例は農業法人のみにして、また明日ですね、部会で成功した成功事例がある産地のご紹介をしたいと思います。まあ、浅井農園さんは、すいません、時系列言ってませんでしたね。最後にちょっと時系列も加えて言うと、もう10年以上前ですね、もう我々が環境制御を知る。もう数年前から取り組まれてて、もう十数年、雪園芸ですごい、 経営をされている農業法人さんです。全然ジャンルが違う、生産者の方でも、すごく、まあ、浅井さんの考え方とか、視座なんかを、もう本当視座を高く見るっておっしゃってる方なので、そういう人が日本にいるんだなということを知って、まあ、僕の配信を通して知ってもらえたらなと思います。まあ、めちゃくちゃ有名なんで知ってる人の方が大半だとは思いますが。はい、じゃあもう10分超えちゃったので今日はこの辺にしたいと思います。また明日、配信しますのでよろしくお願いします。それではまた。